皆さんおはようございます。家内が今日メッセージしますけれども、ちょっと示されたところを一箇所お読みしますね。第一コリントの、あ、聞くだけで大丈夫です。第一コリントの1章の9節、神は真実な方です。この神によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのですと書いています。聖書はですね、私たちが救われた理由はイエス様との交わりの中に招き入れられたと書いています。人間はですね、仕事で忙しいとなかなか人と、ま、交わることができないんですよね。でイエス様が主であるならば、皆さんイエス様とこう何時間交わってますかって聞かれたら、皆さん何時間と答えますか。こう指で答えてください。1週間イエス様とどのぐらいこうゆっくりね、こう顔と顔を見ながら、イエス様こうですよね、ああですよねって言いながら交わってるか。イエス様ご飯いただきます、これは交わりじゃないですよ、これ祈りですよ。私は弱くなる恵みが与えられてですね、まず一つは本当にこう家内とゆっくり歩調を合わせてますっていうのは、車の運転が少し難しいので、どこに行くにしても家内に頼まないとダメなんですね。すると一緒にこう車の中で話したり散歩したり、家の中でも、ゆっくり交わることができています。で先週ですね、弥勒公園に初めて自分で車で行けて、で先週はですね、大川病院まで行けたんですね。でその時にイエス様、いやここまでちゃんと運転できました、疲れないでできました、紅葉を見に行きたいんですけどっていうことで高松空港の方に向かって行ったんです。である方がですね、信仰っていうのは、英語ではフェイスって言いますけれども、信仰っていうのは、リスクって読むんだっていうね、冒険だ、リスクを犯すことだっていうね、訳した人がいますけれども、私にとって以前は高松空港からいろんなところに乗り換えて宣教に行ってましたけれども、今はこういう状況になると高松空港まで行くっていうことが本当に冒険なんです。大丈夫かな、できるかなっていう中でね、でその中で空港に近づいてきた時にこういう思いが与えられたんですね。ああ今頃潮の絵では紅葉が始まってるだろうな、天のお父様紅葉を見に行きましょうって言ったら、お父さんがいいよって言ったような感じがしたので車で運転して行ったんです。でちょっとね、頭の後ろの方が疲れてきたなとは思ったんですけども、イエス様支えてくださいということで潮の絵に着いたんですね。でお父さん、わあ少しずつ紅葉が始まってます、感謝します、本当にイエス様の力で1時間運転することができました、ハレルヤって。でちょっと休んでた時にですね、皆さんちょうど先週の水曜日ってむっちゃ寒くなかったですか。でこっちで寒かったら潮の絵ってもっと寒かったんですよ。もう本当に体に震えが来てしまって、だんだん体調が悪くなってですね、でちょっとトイレに入ったんですね。でトイレに入ったらもっと寒くてですね、もう自分で制御できないぐらいに心臓バクバク言うし、きつくなったんです。でもその時にイエス様助けてください、もうこれはもう冗談抜きの叫びなんですね。イエス様本当に助けてください。実はトイレに誰かが入ってたみたいなんですけれども、声出してたのでもう声出さずに折れないぐらいに、状況だったわけですね。でも私にとって本当にイエス様しかいないんです。イエス様は架空の方ではありません。蘇られた今も生きて共にいてくださる方なんですね。でそこで、車に戻って、休んでいても寒いんですね。あこれはもうちょっと1時間帰ることできないわと思って、どうしよう、イエス様どうしましょう。そうだ、家内とかはもうずっといろんな方針が入ってたので、よし、よりえに電話しようと思ってですね、よりえに電話したんですね。したら、よりえは給食の、仕事をしててですね、じゃあ、クリエイトの先生方に助けてもらうわってことで話したら、クリエイトの先生方も忙しくて手が離せない。で、そこで鴨先生が、じゃあ、ジンさんに電話しようって、ジンさんもちょっと出かける15分前だったね。でも、ジンさん、 すぐに応答してくださってですね、それも長尾の長あの山道を取ってですね、助けに来ていただいたんです。まあ、これで2回目助けてもらいましたけれども、で開口一発ゆりえが、お父さんみんなに迷惑かけないでって怒られてしまいました。でも迷惑かけることは本当に良くないことですけれども、でもこう信仰を持つっていうかね、冒険するチャレンジするっていうことは、まあ、いつもこうリスクがあることなんですね。で、まあ、私は、まあ、助けてもらった経験をしながらもですね、本当に今日のメビッチョ、また今日の賛美を見てもそうですけども、一人一人がこう立ち上がってイエス様に直接結びついて強くなっている姿こそ、私の本当にこう大きな喜びなんですね。でそこでいっぱい教えられたことがあって、帰り、まあ、幽霊と2人で帰りながらですね、ああ宣教ってやっぱり一人で行っちゃダメだなとかね、で、まあ、助けてもらいながら、また幽霊にこういうふうにしたらいいよとか言いながら、歩むことができました。まあ、小さな証ですけれども、祈ってください。皆さんの祈りに応えられて、本当にだいぶ元気になってきています。でも神様は私にですね、交わる時間をもっと持ちなさいっていう、これが今のメッセージなんです。で昨日も祈ってる時に、アブさんってお前はまた何かをしようとするだろう、何か新しいことをしよう、またこれを通してって思ってるだろう、それはいらないって言われました。私が求めてるのは清めだって。清めって何かっていうと、本当に親しく神様と毎日交わって、聞いて従う。でもし皆さん、これはですね、私だけじゃなくて皆さんも一緒だと思います。イエス様と豊かに交わってたら、多分いろんなこうマイナスの思いってなくなると思います。でもイエス様との交わりが少ないとですね、命が少なくなるので、どうしても自分中心にああだとかこうだとか言ってしまうんだと思うんですね。で今ちょっと皆さんにお祈りして、メッセージの前にお祈りしたいと思います。どうぞ目をつぶってですね、イエス様、今御言葉を読んだように、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのですとあります。イエス様、私たちを愛しておられて、家事をしている時にも、仕事中でも、お風呂に入っている時でも、本当に豊かに交わりたい。なぜならば、教会はキリストの花嫁ですから、花嫁と花婿、夫婦が豊かに交わるのは当然です。私たちが愛に感動して感謝し、何でも相談するのは当たり前です。どうぞ、まず神の国と義を求めないで、こうだからという習慣のようにやっていることは交わりとは違います。それを私は今悔い改めます。一つ一つ神様に聞きながら、神様と一緒に与えられた人生を歩んでいく。これが私たちの召しであることを感謝をします。どうぞ交わりの霊が今皆さんに注がれますように。聖霊こそ交わりの霊です。聖霊の油注ぎが神様とイエス様と豊かな交わりの時間を与えてくださって、そして小さなことから大きなことに至るまでイエス様は答えを与えてくださって、導いてくださって、全てが皆を崇める結果になることを宣言します。どうぞ皆さんが今油で満たされて御言葉を聞けますように、イエス様の皆によって祝福してお祈りします。アーメン。では帰りたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。使徒行伝14章、先週に続いて使徒行伝14章の8節からです。はい、使徒行伝の14章8節からお読みをします。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、 神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花輪を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。使徒たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか？私たちもあなた方と同じ人間にすぎません。あなた方がこのような偶像を離れて、生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ、天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代には、すべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし、神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って、二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って町の外へ引きずり出した。しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入っていった。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かっていった。短くお祈りをします。イエス様、素晴らしい港、イエス様の流してくださった血を心からあがめて感謝をします。あなたは生きておられて、私たちの祈りに応え、私たちの本当に一つ一つの思いに応えてくださる生きておられる神様であることを感謝をします。今日も御言葉を通して主が語ってくださることに期待をします。今からの時、聖霊様が導いてください。素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、この使徒行伝を読んでいくと、まあ、なんとこうパウロの宣教がこう次から次から次からいろんなことが起こって、本当にこう目まぐるしい、忙しい、先週のメッセージにもあったように、こう本当にパウロがこうジェットコースターに乗っている人生だなということを思います。しかしですね、どんなことが起こったとしても、そこで御言葉がストップする、宣教がストップするっていうことがなくって、むしろもうどんどんどんどんこの御言葉と主の素晴らしさ、主の栄光が広がっていることを今日もこの聖書の箇所から見ることができて、本当に主を崇めます。まず最初にですね、このリストラっていう町で起こったことです。これはパウロとバルナバがイコニオンで福音を語りましたけれども、信じないユダヤ人たちがもう憎しみに駆られて、このパウロたちこう石を投げつけようと したのが分かってですね、これは危ないっていうことで、2人はリストラの町にその難を逃れて逃げてきたんですね。でこの町で足の不自由な男の人が座っていて、その人は生まれつきこう足が悪くって、まだ一度も立ったことも歩いたこともないっていう人でした。でこの人が一生懸命じっとパウロをね話すことを聞いていました。するとですね、パウロは彼を見つめて、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認めたって書いてあります。この人は足が悪いので、何かこう信仰のこう行動を起こしたわけでもないですし、聖書を見るとパウロと何かこう言葉でやり取りをしたわけでもありません。でもパウロはその人の中に、あ、この人信仰があるっていうのを見ることができたんですね。ですから神様もいつも私たちをこう見ていてくださって、聖書にありますね、人は上辺を見るけれども主は心を見るっていう御言葉があるように、神様はいつもいつも私たちをこう見ていてくださって、私たちのうちに、あ、本当にその主に喜ばれる信仰があるのかどうかっていうのを見ていてくださいます。ヘブル書の中にも、 信仰がなければ神は喜ぶことができないって書いてあるように、神様は本当にちっちゃくてもあなたを本当に信頼していきます、あなたの言葉を本当に愛します、本当に従っていきますっていう、その本当にその心信仰を主は喜んで、それをいつも見てくださいます。何かこういうことを一生懸命やってる、あのこともやってるっていう、その外側に見えるものではなく、いつも主が心を見て、それをよしと認めてくださって、その信仰に主は応えてくださるんですね。ですから今回もパウロがその人の内にある信仰を見て、きっとその人はまだ歩いたことなかったんですけど、パウロの話を聞きながら、このパウロが語っているイエス様を信じたら、僕はすごいもうむちゃくちゃもう、あ、何でしょうかね、もう走ることもできる、あちこちも行ける、こうね、何かこう思い描いていたのかもしれません。でパウロが自分の足でまっすぐに立ちなさいって言ったら、なんとその人はアルプスの少女のハイジのクララのようにこううおってこうよろよろと立ち上がったんではなくてですね、いきなり踊り上がって歩き出したって書いてあります。すごいですよね。一回も歩いたことがないんですから、きっともう本当に足はもう筋肉がなくって痩せ細ってね、弱々しかったと思うんですけど、まあ、いきなり踊り上がって歩き出したですから、私もこの聖書を読んでも、うわすごいって、もう主はすごいことしてくださったってびっくりしたんですけど、でも聖書を読むだけでびっくりするんですけど、11節から見るとそれをこう目の当たりに見ていた人たちは声を張り上げて、こんなことができるのは神様以外にないぞということで、なんとバルナバをゼウス、パウロをヘルメスって、これはギリシャ神話に出てくる偶像の神なんですけれど、そのように名前をつけて、これは神が来たに違いないということで、なんとなんとゼウス神殿の祭司がこのパウロとバルナバにお供え物をしようとして、すごいですね、生きている牛をこう吸うと、またこう大きな花輪も捧げ物としてこの2人のところにね持ってこようとしたんです。でするとですね、このパウロとバルナバはそれを知って、服を裂いて群衆の中、まあ、服を裂くっていうのはもう抗議の印ですよね、やめてくださいっていうことで、皆さんなんでこんなことするんですか、私もあなた方と同じ人間にすぎません、まあ、パウロは絶対に高ぶることがなかったですね。そしてこんな偶像を離れて生ける神に立ち返るようにって、私たちはずっと福音語ってるんですよっていうことで、何とかしてこれをとどめるように働きました。この何とかしてこう捧げる行為をやめさせたいっていうパウロの気持ちが現れているのが第一コリントの10章の7節からの御言葉です。この御言葉をちょっと出していただいて、見ていただきたいんですけれど、第一コリントの手紙の、その多分次のページだと思いますね。はい。はい、ここですね。10章の7節から14節を見ますと、なんと7節、パウロは、彼らの中のあるものがしたように偶像礼拝をしてはいけないってはっきり言っています。この偶像礼拝は不品行とつながっているので、まあ、その後を読んでみると、まあ、座って飲み食いし立って踊った、でそれがそれをした、そしてそのみだらなことをした人たちはなんと、まあ、死んでしまった。偶像礼拝の結果がどうなるかっていうと、必ず死であったり滅びであるので、パウロはもうしないでねって言ってます。そしてまたその偶像礼拝をしている人たちの中にキリストを試みた人がいた、まあイエス様、キリストイエス様が本当に、十字架であなたの罪許されますよ、悔い改めたら許されますよ、本当に恵みですよ、じゃあ一体何回罪を犯したらどこまで許されるのかなってキリストを試みる、試してみる、そういうことをした人たちは蛇に噛まれて滅ぼされましたよ、また不平を言った人たちも滅ぼされていきましたよ。このようにして偶像礼拝は必ず滅びにつながるので、だからパウロは絶対しないで、 そして12節には、いや私大丈夫です、礼拝行ってますから、献金捧げてますから、私大丈夫ですって立ってるって思う人も、いや倒れないように気をつけてねって、クリスチャンであったとしてもお寺とか神社に行って偶像礼拝するわけじゃありません。別の何かが偶像として私たちの心に忍び込んでくることがある。だから立ってるから大丈夫って思わないでね、倒れないように気をつけてねって、そういう警告もパウロしてくれています。そして先を見ていくと、14節ももう一回パウロは偶像礼拝を避けてね、しないでねっていうことをパウロは言っています。本当にこの偶像礼拝がいかに滅びに向かう恐ろしいものか。そして10章の20節には、パウロもう一回こう言ってるんですね。私が言おうとしているのは、偶像に捧げる供え物は神ではなくって、偶像って実は神じゃないんだよ、悪魔に捧げているという点なんです。偶像に捧げる供え物は実は悪魔に捧げていて、なんとその捧げ物をするとパウロは悪霊のね仲間になってしまうことだから、私はあなた方に悪霊の仲間になってほしくありませんってすっごくパウロ訴えてるんですね。だからこのパウロとバルナバに捧げ物を持ってこようとした、その捧げ物に対してもやめてって言ってるのは、実は捧げるっていう行為はものすごいこう強い結びつき、契約を与えてしまうんですね。私たちは今心からイエス様を賛美してイエス様に感謝を捧げますということは、この誠の神様とのしっかりとしたつながりができるし、天とのつながりができますけれども、偶像に、供え物をしてしまう、偶像に捧げてしまうということは、悪霊と実はつながりを持ってしまうということになるんですね。先週の桃太郎の話を思い出しますよね。まあと言って鬼に何かを持っていってしまうということは、なんだか平和がね、何にもない平和が来るようなんだけど、実はそこに悪霊との契約が結ばれていってしまうっていうことになるので、パウロはその恐ろしさを知っていたから、絶対しないでって言っています。私たちさっきも言いましたけど、クリスチャンですから偶像礼拝をすることはないですけれども、もしかしたらチェックしてみてくださいね。日本人の多くはお金が神だって言われています。お金のためなら自分の時間をいっぱい捧げて捧げていってしまう、お金のためならこれをする、まあクリスチャンですからお金が偶像になっていることはないかもしれませんけれど、何かしらイエス様以上に愛するものがあったり、イエス様以上により頼んでしまう、そしてそこにすごい時間をかけてる、すごいお金をかけちゃってるというものがあるならば、もうそれは偶像礼拝なので、もうはっきりとそれをもう悔い改めて断ち切っていかなければなりません。それは本当にパウロの願いであり、神様の願いですよね。悪魔の仲間になってほしくないんだっていうこの叫び、このパウロの心をね受け取っていきたいと思います。そして、その次のところに行きますね。こういうふうにしてパウロは何とかして捧げ物をねストップさせることができたんですね。ところがです、すごいですね。もう事件は次々起こりますね。展開がすごいです。ところがです、なんと逃げてきた町からユダヤ人たちが追っかけてきて、なんと今度は群衆を巻き込んでパウロに石を投げつけて、本当にこうパウロをね死んでしまったって、もう実際にパウロを石打ちにして、パウロ死んだ、よしということで、そのパウロをね町に引きずり出したっていうことが起こりました。いやですが、聖書を見てみると、パウロどうなってたんでしょうかね。コリントの手紙に書いてあるように、第三の、本当にこの時死んで、もしかしたら第三の天に行ってたのかもしれないんですけれども、これは分かりませんけれど、でも確かにものすごいこう死んでしまったと思えるほどだから、かなりのこう体にもねダメージを受けてたと思います。ものすごい重傷を負ってたと思うんですけれど、でも 弟子たちが周りを取り囲むと、なんとですね、パウロはと起き上がって、いや自分が石打ちを受けた町にもう一回入っていて、そして次の日にはまたバルナバと一緒に出かけていくっていうことが起こりました。私これを読んだ時に、一体パウロって どうなってるんだろう、なんていう人だろうってものすごい驚きました。パウロは本当に多くの人をこう癒していきましたし、パウロを通して次々と不思議な見業が起こっていきました。パウロは多くの人たちにその神の技をしていきましたけれど、でもパウロ自身の体にもこの神の見業が行われたんですね。これって神様どういうことなんですかって祈ってる時に、神様が示してくださったのが第二コリントの4章7節です。これが今日の暗証聖句のところです。これも写していただいて、皆さんと読みたいところなんですけれど、第二コリントの手紙の4章の7節です。これもちょっと写していただきますね。はい、第二コリントの手紙の4章の7節、この次のところですね。はい、はい、出てきましたね。はい、ちょっとお読みしますね。ところで私たちはこのような宝、このような宝っていうのは暗闇の中に光り輝くイエス様のことです。イエス様を土のな器の中に収めています。パウロは自分自身が本当に土のようなボロボロの器、本当に見栄えもしないボロボロの土の器なんだけれど、この中にイエス・キリストっていう命と光を収めている。で、その次ですね、この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためにとパウロは言っています。この並外れて偉大な力、まさしくそうですよね。石打ちにあって死んだんじゃないかって思うそのパウロの中に、この並外れて偉大な力が臨んだ時に、パウロは立ち上がって町に入っていって、次の日にはまたバルナバと出かけていく。この並外れて偉大な力が働いている、これはパウロ自身から出たんじゃなくって神から出たっていうことがはっきりと分かるようになるためだって言ってるんです。ですからこの、第二コリントの4章の8節を見ていくと、私たちは四方八方から苦しみを受けても行き詰まりません、すごいですね、途方に暮れても失望しません、虐げられてバカにされたとしても見捨てられることもない、打ち倒されても滅ぼされない。この力がどこから来てるかっていうと、このパウロの頑張りから来てるんじゃないんです。こんなことができるのは並外れて偉大な力が私のうちにあるからなんです。だから私は苦しめられても行き詰まらないし、途方に暮れても失望することがないんですよっていうことをパウロは、本当にこれをね、皆さんに知ってほしい、これが自分からじゃないよ、神から出ているよっていうことを知ってほしいっていうことをパウロはね伝えています。イエスの命がこの体に、まあ、パウロはその後ね、いつもイエスの死をこの体にまとっている、イエス様の死、イエス様が死なれたように自分が死ぬっていうことは、あれですよね、その下に、第一コリントの15章31節に書いているように、パウロはもうしっかりイエス様に結ばれていました、うん、十字架の上で本当に全てのものを、罪、呪い、病全部を背負ってくださって、死んで葬られて蘇ったっていう、このイエス・キリストとしっかり結ばれて、いや、パウロは僕も一緒にイエス様と死んだんだって言ってるんですね。そのことを通してイエス様の命が流れる、15章の31節、パウロは 私は日々死んでいます。毎日毎日毎日このイエス様と死んでいる。この死ぬっていうことがいつも、先週も聞きましたね、神の国と神の義を求める生き方、自分の義に立って生きるのではない。この自分の義、自分は正しいよっていうことからもパウロは死にました。自分は間違ってない、いや本当にこの自分の自己中心っていうことからもパウロは死んでいました。自己中心ではない神中心、神の国を求める生き方、絶えず絶えず自分の正しさや自己中心から死んだ生き方、この死んだ体にこの並々ならぬ、あの並外れて素晴らしい力が宿るんだっていうことをパウロは語り、この力を通して多くの人たちが生かされていくっていうことをパウロは語っています。本当に素晴らしいことですね。この力の素晴らしさを通してあの印とか不思議とか奇跡が起こります。この、うん、一つ一つのことが全部主は素晴らしいねって神様に栄光がお返しされるものであって、決してあのパウロがもうね、さっきもなんか捧げ物を持ってき、うん、た人たちに、私じゃない、私もあなたたちと同じ人間ですって言ったように、ただ栄光が神様だけにお返しされるようにと、うん、パウロはあの生きています。この力がですね、私たち一人一人のうちに今日も宿り、自分自身も私自身もこの波外れて偉大な力を私も体験しますし、体験した私を通してまた多くの人たちにね、この印、不思議、また癒し、また救い、また解放、この技が行われていく、この力が解き放たれていくということを今日本当に宣言したいと思います。そしてパウロは、聖書を見てみると、またあの先ほどの使徒行伝に戻るんですけれども、なんとですね、まあ、死んでしまったんじゃないかっていうパウロなんですけれど、聖書を見てみるとですね、なんと、ここですね、まあ、20節を見ると、そのパウロを弟子たちが取り囲んだらパウロは起き上がって町に入っていったとあるので、あ、私この聖書を読んだ時に本当にこう、うん、弟子たちとかあの教会の本当にメンバーであったり、まあ、教会っていう共同体の中にある、その共同体の中、イエス様を共に信じる仲間に取り囲まれることの大切さ、このことを通して私たちがもう一回立ち上がるし、回復が与えられていくんだなということをすごく感じました。うん、まあ、私の娘 はですね、なんていうんですかね、クリエイトで、本当に神様の価値観の中で養い、また育てられてきました。そして、卒業して、まあ、全く神の国の価値観がない、日常に放り込まれました。でそこでまあ何が起こっているかというと、まあ、パウロがこう石を投げられてこう死ぬほどの思いはしてないんですけど、やっぱりいろんな石が飛んでくるんですね。まあ、娘だけではない、皆さんも実際こう使わされていくところで、石打ちとまではいかないですけれども、本当にこう石を投げられて、わ、当たった、痛いってこうね、なんかこう毎日毎日ちょっとこう痛い思いをしながら生活をされている方も本当に多くおられると思います。まあ、娘も本当に少しではありますけれども、まあ、その中の一人で、まあ、彼女は何の石が投げられているかというと、まあ、言葉ですよね。本当に神様おられない世界で生きていますから、そういう言葉っていうのは、あ、 これって神様喜ばれないような、これって本当に悪魔の言葉だよなっていう、そういう本当言葉の石の中で生きていますから、こうひょいひょいとこううまくかわしながら、また時には当たりながら、まあ言葉は種って言いますから、まあその種をまあ拾い集めてはそれをキャンセルしながら、まあそういうまあ毎日の中で生きていますから、まあ家に帰ってきた時はもうめちゃめちゃぐったりして帰ってきます。もうパウロがもう、はあ、ぐったりして死んだんじゃないかって、まあ、そこまではいきませんけど、とにかくもうぐったりして帰ってきますけれども、パウロがですね、この本当に弟子たちに取り囲まれて立ち上がったように、まあ、娘も、本当にこの、まあ、神の家族であったり、まあ教会の祈りの友達であったり、まあ、共同体っていうその中であったり、その中に取り囲まれて毎日立ち上がりながらまた使わされていっています。で、本当にパウロ自身はね、結婚していなかったので生涯独身だったんですけれども、クリスチャンでも、いや私家族の中で一人のクリスチャンです、戦っていますっていう、そういう方もおられるのを私知っています。私自身も家族の中で一番最初に救われたので、たった一人からスタートして、たった一人でやっぱり戦いながらやってきたものなので、本当にその戦いのね、大変さっていうのはよくわかりますけれども、パウロはなんて言っているかというと、これは新改訳聖書なんですけれども、これ御言葉の中にありますかね、ローマ書の中にパウロが、ごめんなさい、これはね、御言葉なかったですね。第一コリントの4章20節です。第一コリントの4章20節、これはありますかね、ありますか、それ違ってました、ごめんなさい、ごめんなさい、神様、パウロは新改訳聖書の中ではね、キリストの愛が私を取り囲んでいるっていう表現をしているんです。ちょっと共同訳聖書と、共同訳聖書はね、キリストの愛が私を駆り立てているって書いてるんですけれど、新改訳聖書ではパウロはキリストの愛が私を取り囲んでいるって言っています。ということは、たった一人で戦ってるぞっていう方も、いつもこのイエス様の愛が私をね、取り囲んでいるっていうことをね、忘れないでください。イエス様はいつも本当にこの愛で取り囲んで、そして私たちをいつも強めてくださっています。ですから、ローマ書のところ見てみましょうかね、ローマ書の8章のところ、これは多分御言葉ありますね、はい、ロマ書の8章の35節です。この私を取り囲んでるイエス様の愛、この愛は変わることがないですよね。この愛が私を取り囲んでいるので、パウロは患難があっても、苦しみがあっても、迫害があっても、たとえ裸んぼにされるようなことがあっても、危険な目にあっても、剣って殺されそうになっても、この愛から私を引き離すことができないぞ。そして次の37節を見ると、この私を取り囲んでいる愛があるので、私は圧倒的な勝利者なんだってパウロは言っています。圧倒的な勝利者です。今回ね、アメリカの大統領選は圧倒的な勝利というよりは、もう大混乱の中で、いやどっちがどうなんだっていう、そういう選挙でしたけれど、そういうどっちがどうなんだっていう、分からないなっていうもんじゃなくて、もう圧倒的、もうはっきり勝ってます、はっきり私勝利者です、イエス・キリストを信じる者は絶対な勝利者ですっていうことをパウロは言っています。それはなぜかというと、この私を愛してくださってるイエス様の愛に私は取り囲まれているから、だから私は勝利者だっていうことをパウロは言っています。素晴らしいですね。本当にパウロを通してなされる御業は、全部神様に栄光が返ることであるし、またこの癒しとか救いとか奇跡を通しても、私たち神様の愛っていうものをね、本 当に受け取っていくことができるし、神様の願いはこの本当どれだけあなたを本当に癒されて、本当に主に栄光を返すものになってほしい、救われて主と共にこの喜びの人生を歩んでほしい、私はあなたを永遠に愛しているよっていう、この愛を何とかして知ってほしいっていう神様の心の現れなんですね。すべての御業は神様の愛の心の現れであるっていうことを覚えたいと思います。ですからパウロはその愛にもう本当にとらわれています。先ほどのね、メビッチョでもペテロさんの話聞きましたけど、ペテロ以上にパウロはひどいことしましたよね。口でペテロは3回知らないって裏切ったけど、いや実際パウロはなんとクリスチャンたちを教会から引きずり出して牢獄に入れ込んで、もう本当にいじめにいじめにいじめ抜いた、そういうパウロも主は許して愛してこの働きにつけてくださいました。だからパウロこそどれほど自分が愛されて許されて憐れみの中にあるものであるかっていうこともしっかり心に受け取ってイエス様と一つになっていますから、パウロはこの愛を知ってほしいっていうこの一つの心でね、伝道に励んでいきました。最後にパウロが第一コリントの手紙の4章の20節にこう言っています。神の国は言葉ではなく力にあるっていうことを言っています。そのちょっと前の聖書を見ると、高ぶっている人たち、あなた方の言葉ではなくってね、私はあなた方のね力を見たいんです、なぜなら神の国っていうのはね言葉じゃなくって力にあるんですよ、力にあるんですよっていうことをパウロは言っています。私たちは今日暗唱聖句の中にある、この御言葉ですね、パウロ自身が願っていたのはこの並外れて偉大な力が神のものである、神の国はこの力、並外れて偉大な力、この力は癒しとか解放とか救いだけではない、どんな状況に陥ったとしても忍耐を持って必ず主はこの状況から私を救い出してくださると信じる信仰ですよね。必ず主はこの状況を通しても栄光を表してくださるっていう、本当にどこまでも主を信頼していく力、この力の中に神の国があるぞっていうことをパウロは本当に広げていきたい、そのことを知ってほしい、そう願っています。私たちも今日この力を求め、この力を解き放っていくだけではなく、力の源である神様ご自身を本当に主体求めていきたいと思います。力だけではなく力の源であり、力を与えてくださる神様としっかり結びついて、そして私たちはそのお方から力をいただいて神の国を広げていくものでありたいと願います。新しい1週間もお一人お一人がこの波外れて、もうね、おうどん頼んだら波ですか大ですかってありますけど、もうはるかにこう波を越えて、はるかにもう特大のめちゃめちゃすごいこの力に満ち溢れて、この偉大な力に満ち溢れて神の国が広がっていくことをイエスの御名によって宣言してお祈りします。アメン。はい、じゃあ一言お祈りをします。父なる神様、感謝をします。イエス様は私たちの思い、また願いをはるかに超えて素晴らしいことをしてくださるお方で、私たちを本当に永遠の愛を持って愛してくださっていることを心から感謝をします。このイエス様から、父なる神様から並外れて偉大な素晴らしい力が今日この御言葉を聞いた私たち一人一人に与えられていることをイエス様感謝をします。この力は私たちから出ているものではなく、神様ご自身から溢れ流れている力であることを感謝をします。今日この力を解き放って、 私たちが置かれている家庭の中で、職場の中で、学校の中で、また地域の中で、この力が溢れ出ることをイエスの御名によって宣言をします。私たちはあなたの前にへり下っていきます。毎日毎日あなたの前に死んだものとなり、あなたからのこの力を受け取って神の国が広がることを心から感謝をします。新しい1週間もこの力に満たされて、お一人お一人が祝福されることをイエスの御名によってお祈りし、宣言し、御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
はい、聞いていきます。はい、このメッセージに応答していきたいと思いますけれども、ちょっとコージ君、ここにコージ君がいます、まあ、イエス様と共にあるというのはこんな感じですね。彼は小さくて弱いかもしれませんけれども、イエス様と親しい関係であったら大丈夫。お兄ちゃんがいじめてきても守ってあげる。お兄ちゃんはいじめる人じゃないけどね、本当に今皆さん応答の祈りをそれぞれでしていきましょう。神様の愛を皆さん感じていきましょう。まず応答の祈りをしましょう。イエス様ありがとうございます。本当に神様が偉大な愛で私たちを愛してくださっていることを感謝します。どうぞ導いて助けて帰り身を与えてくださって、本当に今精霊で満たしてくださり、私たちは家庭でも戦い、職場でも戦い、人生の中でクリスチャンとしての戦いがあります。でも圧倒的な力で満たしてください。本当に知恵で満たしてください。お願いいたします。主の御名によって、アメン。パウロとバルナバが私たちも同じ人間ですよって言ってますけれども、聖書を読んだら同じ人間じゃないような感じがするんですけれども、一緒なんですね。むしろ今日のメビッチにもあったように、弱さを言える、弱さの中にある時にこそ、まあ、強いだけですね。で、一つミニストリーしたいのはですね、先ほど、まあ、今日私も一番恵まれたのはですね、教えられたのは、私たちはみんなこう石打ち、言葉の何かこう石を受けてんじゃないか、否定的な言葉であったり、人を傷つけるような言葉であったり、私はこうちょっと自律神経が弱くなって感じるのはですね、ものすごく言葉に敏感になりました。まあ、テレビとか YouTube もほとんど今見れないんですけれども、こうニュースを見るとすごく誰かが何かを殺したとか騙したとか、こうものすごくひどい言葉が普通に出ますよね。で、今まではそれを聞いてもそんなに心を感じなかったんですけども、今はですね、殺されたとか、なんかこうすごい否定的な悪い言葉を聞くと、もう心臓がバクバクしてくるんですね。いや、本当に言葉って恐ろしいな。でもそれがもし身近な人から、あんたはダメよとかね、こうでしょうとかね、お前なんか死んだらいいよとか、もし、まあ、学校とかでもよく聞きますけれども、これをまともに受けたらですね、本当に人間倒れてしまうと思うんです。でもパウロは本当に倒れたんですけれども、弟子たちっていうか、神様を愛する人たちの祈りや、神様を愛する人たちの賛美や、神様を愛する人たちの言葉っていうのは確かに私たちに力を与えます。でも、もっと力を与えるのは直接イエス様から声を聞くこと。これ以上にもう大きな力はありません。でも神様が分からないとき、私たちあるんですけれども、神を愛する人たちの言葉や礼拝や賛美、その仲間っていうものがどんなに力強いかということを今思い起こしました。皆さんもそうじゃないでしょうか。で、まずその家庭がね、そこになるべきだと思うんです。家庭こそがイエス様の喜ぶ言葉がそこで溢れていく。ハレルヤ、いろんなことがあっても感謝します。また、弱さを出せる場所、またセルで神様を賛美し感謝し、まあ、私今日ちょっと最初のお話ししたいようにですね、信仰ってリスクですから、こう誰かがですね、リスクを負うときに、いや、やめたらいいよ、そんなことしない方がいいよ、冒険しない方がいいよっていう言葉はもう普通に家庭の中でも職場の中でも教会の中でも流れてきます。でもイエス様に聞いたんだったら、チャレンジしてみたら、失敗もあるじゃない、やってみたらっていう、この信仰を励ます言葉っていうのは皆さん 飛び交ったらいいと思いません？イエス様に信頼していく、リスクを負っていくっていうこと、これはものすごく信仰を持つ人にとっては励ましの言葉なんです。でもやめた方がいい。やめれば何も起こらないわけですね。でも何も起こらなければ勝利もないわけですよ。ですから皆さんを喜ばせる信仰の言葉、また励ましの言葉、愛の言葉は石打ちのその痛みから私たちを救っていきます。今、皆さんお祈りしましょう。まず自分の口からですね、もし、悪い言葉が出たら悔い改めましょう。そして家庭や職場を良い言葉、神様が喜ぶ言葉、信仰の言葉で溢れていくって宣言しましょう。その通りになっていきます。お祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。私はあなたを賛美します。またあなたを褒めたたえます。たくさんの言葉の石で打たれたり、打とうとするサタンの働きがありますけれども、イエス様は私たちは負けません。イエス様を賛美します。イエス様を感謝します。また仲間を愛します。そして信仰で歩んでいきます。イエス様に従ってリスクを負っていきます。どうぞ主よ、本当にそのような中に主の臨在と油注ぎがあることを宣言します。どうぞあなたが今一人一人を導いてくださって、それぞれの家庭や職場を勝ち取らせてください。本当に汚い言葉や悪い言葉、否定的な言葉、神様の喜ばない言葉をイエスの御名によって血潮によって清めていきます。どうぞ本当に賛美と感謝と喜びと本当に愛と平和と神の国が皆さんの家庭や職場に来たことを宣言します。どうぞ導いてください。感謝します。賛美します。主の御名によって、アメン。